皆様こんにちは。いかがお過ごしですか。小林勝です。この時間はセブンスターアドベンチスト協会が世界中で翻訳出版しているアンスクンチ学校聖書研究ガイドの解説を通して聖書に書かれている真理を分かりやすくお伝えしていきたいと思います。毎期のガイドのテーマは何年も前から注意深く考えられています。最近ではエズラ・ネヘミア・ダニエル書に続いて2020年2期の学びは聖書をいかに解釈するかとなります。ガイドの中の初めにを見ますと2つの理由が述べられていました。1番目、私たちセブンスターアドベンチストはプロテスタントで聖書のみが信仰と教理の権威ある唯一の基礎として信じていることの大切さと関係があるから。それについてレンジ・ホワイトが大総統の中でそのことが終末時代における実際的な意義として次のように述べられています。この地上に聖書、そしてただ聖書だけを全ての教理の基準、全ての改革の基礎として保持する一つの民をお持ちになる。2番目、プロテスタントの中で聖書のみが信仰の基礎であると主張しているのは私たちだけではありません。しかし多くのプロテスタント教会が聖書にない第7日安息日に置き換えられたものとしての日曜日、霊魂不滅、地獄における永遠の苦しみ、秘密敬虚などを信じています。このことは聖書を持っていることやそれを信じていると主張することは重要ですが、偽りの教理の蔓延は私たちが聖書を正しく解釈することの必要を示しています。そういうわけで今期はこの聖書をいかに解釈するかというテーマはこの教会信の中にあります次の言葉を前提に始めることになります。神の言葉である聖書は神の御心の誤りのない啓示で品性の標準を示し、人間の経験を吟味し、明確に教理を啓示する。聖書は歴史における神の御業についての信頼できる記録である。それでは第1課、聖書の独自性の学びをしたいと思います。独自性と訳されている英語はユニークネスという言葉です。言い換えるなら聖書のユニークさということができます。それではどのような点が聖書のユニークさなのでしょうか。安息日の午後や毎日の表題にそれらを見ることができます。1番目、他の聖典や宗教書と異なり40人以上の記者が3つの大陸で1500年以上の歳月をかけて書かれた66の書簡。2つ目、西暦4世紀までに書かれた新約聖書の写本は24,600以上という圧倒的な数が現存している。3つ目、聖書は初めて翻訳された本。4番目、西洋で初めて印刷機で出版された本。5番目、地球上の 95% が読めるほど多くの言語で配布されている本。6番目、聖書は神の言葉。7番目、聖書の類まれな内容とメッセージ。歴史の中における神の贖いの技、歴史と予言が絡み合って、神の計画の未来と永遠の国を予告している。8番目、聖書の言葉には人を変える力がある。聖書の 30% は予言と予言書で構成されています。聖書は歴史の中で行動される神の歴史で構成されています。聖書の出来事は実際の地理的空間で認められています。聖書は神の生ける言葉なので人の人生を変える力があるなどです。これらは他の宗教に見られない聖書の独自性、またユニークさということができます。今週の学びの中で特に人の人生を変える力のある聖書の言葉について、まずモーセを考えてみたいと思います。 モーセがエジプトで将来の王として教育を受けていたときに、ピラミッドはすでにありました。エジプトの巨大なピラミッドは考古学の調査などを通して高度な技術と建築知識によって作られたことが分かっています。1889年にパリのエッフェル塔が建設されるまで、世界の中でピラミッドが一番高い人類が作った建造物でした。いかにエジプト王国が偉大だったかが分かります。しかし聖書は、信仰によってモーセは成人した時、ファラオの王女の子と呼ばれることを拒んで人生を変える決断をしたと述べています。そのモーセが人々を約束の地に導いた人生の最後の言葉が、あなたたちは今日私があなたたちに対して証言するすべての言葉を心に留め、子供たちに命じてこの律法の言葉をすべて忠実に守らせなさい、でした。この聖書が用いる心に留めという意味は、神の言葉を心の中に置くという意味です。特に子供に命じて守るようにと強調されています。律法の言葉は何にも増して重要だからです。聖書はあなたたちの命であると次の節、申命記32章47節でその重要さが述べられています。今週の学びの中でヨシア王のことがありました。聖書はヨシア王の祖父マナセ王はカナン人の神々行進術に人々を引きつけただけでなく、自分の子を備えました。聖書はマナセの悪い影響を受けた人々の状態についていかに悪かったかを述べています。しかし彼らはこれに聞き従わず、マナセに惑わされて、主がイスラエルの人々の前で滅ぼされた諸国の民よりもさらに悪いことを行った。列王記下21章9節。普通に考えれば、ヨシア王の遺伝子や生い立ちはマナセ王と同じことを運命づけられていると思える状況にありましたが、聖書は次のように述べています。彼は主の目にかなう正しいことを行い、父祖ダビデの道をそのまま歩み、右にも左にもそれなかった。列王記下22章2節。何がその違いをもたらしたのでしょうか。神の言葉の発見とそれを読んだことを通して深い悔い改めをし、正しい神の礼拝へと人々を導く行動へと変えられたからでした。考古学の発掘はこの時代、複数の祭壇が神殿の中にあったことを通して、複数の神々を礼拝していたことを示しています。そしてこの神殿が紀元前7世紀の終わり頃に滅ぼされたことが分かっていて、学者たちはヨシア王の改革の働きによると考えています。神様はこの改革によりユダとエルサレムを憐れみ、神の裁きが約35年保留されました。今週の暗唱聖句は詩編119編105節です。あなたの御言葉は我が足の灯火、我が道の光です。あなたの御言葉は私の道の光、私の歩みを照らす灯火。神様の言葉が私たちの人生を変える力を持っていること。神様の言葉は私たちの命、イエス様の命、さらに約束の地、神の国に導くものであることを心に留め、しっかり暗唱したいと思います。今期の学びにおいて、副読本、聖書を正しく理解する、これは同じ、著者によって、用意されています。日ごと研究において神様の言葉の深淵を知る助けとなります。まだ注文できますので、 ABC に注文してご活用ください。今週の安息日学校聖書研究ガイドはいかがでしたか。最後に皆さんに考えていただきたいテーマを2つご提供いたします。どうぞお一人で考えたり、何人かで話し合ってみたりしてみてください。 テーマは2つです。1つ、心が動揺するようなことが起きる中で、神の言葉を通してキリストとの生きた関係はとても重要なことになります。メールへの返信、 LINE、Facebook、テレビ、仕事、家族、神の言葉、聖書を読む瞑想、どれくらいの事柄に時間を使っているでしょうか。二つ目、列王記下21章の2節から9節を読んでください。ユダの状態と今日の世界の状態を比較してください。神の言葉は私たちを変える力を持っています。それがどのように今日の世界の状態を変えることができるか、ぜひ話し合ってみてください。それではまたお会いいたしましょう。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。